先週に引き続き、今回も素直クリニック院長の内田素直先生にお越しいただきました。内田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週は発達障害。それが睡眠にどういうふうな症状が出てくるかということについてお聞きしましたが、今週はもう少し詳しくですね、具体的なお話をいただきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい。先週は発達障害の人たちに見られる眠気についてお話をしましたけれども、これは先週は主には ADHD、注意欠如多動性障害のケースなどについて少し言及しましたが、一方ではもう一つその ASD と言われている、自閉スペクトラム症の、方々にも、やはりこの眠気があるというケースは、経験しています。で、具体的に、どういう、経過を取るのかということをですね、特別なそのケースというよりは一般的な話として、一つは、中高生ぐらいの年代、それから、社会人の方々のケースなどについてですね、お話をしたいなというふうに思うんですけれども、一つはその中高生というのはですね、これは、非常によく寝ますね。
そうですね。
そしてですね、一番最初に私の経歴のところでお話しした、私がアメリカに行った時の、メンターって言いますか、この指導の先生である、ファインバーグ先生というのがいるんですけれども、彼は、発達に伴う睡眠の変化っていうのを非常によくこう調べてるんですね。はい、で、その中で、眠気ということもですね、その年代ごとにどう変わってくるのかということを調べてるんですが、眠気は人生の中で中学校、高校のあたりが一番強いんですね。これ日中の眠気もそうです、ね。ですから、中高生が日中眠いっていうのは、いわば当たり前のことじゃないかなというふうに思いますし、それから、その理由はですね、はっきりはわからないんですが、ただ二次成長ですね。この年代というのは、男性は男性らしく、女性は女性らしく、体が変わってくると思いますけれども、そういったその二次成長の内分泌学的な変化と、こういった眠気というのが関連あるんじゃないかということを言っている人たちもいますね。したがって、この年代は眠いわけなんですが、症例を見てみますとですね、先週もお話ししたこの発達障害に見られる日中の眠気のケースでは、小学校時代は眠くない。むしろですね、多少多動性があったりするとですね、元気が良かったとかですね。
そうね、活発な子だっていう評価ですね。
で、そういうケースがあるんですが、中学校に入って、1年生の途中あるいは2年生ぐらいからは、どうしても授業中に寝てしまう。何度も何度も先生から注意されるんだけれども、授業中に眠ってしまうというような、その日中の眠気で来られる方がいます。で、ただその眠気の程度は人それぞれなので、比較的軽ければですね、そこでその受診をするということは、ないわけですけれども、人によってはですね、あまりにも眠気が強いので、先生からですね、ちょっと病院に行ってきなさいというふうに言われて、来られる方も、いるんですね。で、そういう方の場合はですね、やはりそこでそのきちっとした診断をするために、もちろん検査もしますけれども、初診の時に、その眠気、睡眠の問題だけをお聞きするのではなく、幼稚園、小学校、この頃の生活の状況とかですね、小学校時代の忘れ物がどうなのか、あるいは友達関係がどうなのか、それから提出物などをちゃんと出してたのかどうか、部屋の片付けはどうなんだろうかとか。
ちょっと耳が痛いです。
そういったですね、生活の様子を、かなり詳しくお聞きしながら、その睡眠の問題以外にですね、その方の特性としての、発達の問題があるかどうかということも、きちんと聞くようにはしてるんですね。で、そうしますと、やはりそういうその背景にそういう問題があるということが、わかる場合も多くあります。
そうですか。
で、その場合は、やはりそういったところにアプローチをしながら、治療していくということをするわけですけれども、そうしますとですね、睡眠の問題もある程度解決をしていきますし、それから、不注意さによって、これはしょうがないな、こういう人なんだからしょうがないなと思って、ていたこともですね、幾分解決できる面がいろいろ出てくるというようなこともあるんですね。
ちょっと親御さんも安心なさるかな。
そうですね。そういった意味から、こういったこの 眠気ということの背景の発達障害のこと、はい、中高生ぐらいで来られる方にはそういうふうなこのアプローチをするということですね。それからそれほど重くはないけれども、はい、まあ、そういうものが中高生ぐらいからあったけれども、なんとか中高、そして受験もきちっとやって、そして大学にも入ったという方もまあおられます、はい、でそういう方は大学時代もですね、聞きたい授業でもちょっとこうやっぱりなかなか途中でどうしても寝てしまうんだというようなことがあっても、まあ、単位は取って卒業するということなんですが、はい、そして22歳でその卒業してですね、その就職をした後に、はい、今度はその大学時代とは違って、はい、まあ朝から夕方まで、時には夜までですね、オフィスでしっかりと仕事をして効率的にやっていかなければならない。そしてその時にはたくさんの仕事をですね、順序立ててやっていかなければならない。そうしなければその仕事が追いつかないという状況に置かれるという場合も多くあるんですね。はい、で、そうしますとその中でですね、眠気が出てきて、そしてこの大切な時にどうして寝てるんだとか、はい、あるいは会議の場面でどうしても眠くなって耐えられなくて、はい、そして眠ってしまうというようなことから、まあ、上司から叱責をされて、はい、その結果、まあ、一つはその、あまりにもそういったその叱責が強くてストレスがあってですね、うつ状態で来られる人もいますし、それから、もう一つは、まあ、上司の方から、その、眠りの方はちゃんと医者に見てもらった方がいいんじゃないかっていう形でですね、はいはい、受診をされる方もいますけれども、その時にその背景を聞くと、やはりこの、不注意症状とか、まあ、その他の、その、発達の問題に関わる、その、特性を持っているというふうなことがわかり、で、そのことについて言及すると、本人もそのことで悩んでたんだというようなこともおっしゃりながらですね、まあ、治療の道筋を一緒に相談しながら立てていくことがやりやすくなってくるということが、まあ、多くありますね。
ありがとうございます。ではこの続きの話はまた来週よろしくお願いいたします。はい、先生ありがとうございました。ここでパシーマファンクラブのコーナーです。このコーナーではキルトケットのパシーマをご愛用の方からのお便りをご紹介します。普段からよく咳をする妻のことですが、医師から気管支を広げる薬や咳止めの薬をもらって服用しています。特に布団に入るとよく咳込みます。喘息じゃないかと思うくらいです。主治医から布団が要因のこともあるので気をつけてください。とも言われていました。ところが知人から紹介されてパシーマキルトケットを使うようになってから咳込むことが少なくなり、2ヶ月ほど経った今ではほとんど咳をすることがなくなりました。不思議ですね。でも大助かりですよ。安眠に役立てば大助かりです。お便りありがとうございます。パシーマの社長架橋さんからは、布団が要因のこともあるので気をつけてくださいとお医者様がおっしゃったこと、布団も大きな喘息の要因だと思います。試してみて良くなったのなら原因から遠のいたということですよね。原因が分かって良かった良かったというメッセージをいただきました。次のお便りをご紹介します。浮橋のふるさと納税を利用して2年余りでシーツ4枚キルトケット2枚を購入して愛用しています。シーツはずれないですし、肌触りが良く、キルトケットは肩周りを暖かく包んで、冬もぐっすり眠れます。一生パシーマで眠りたいです。お便りありがとうございます。パシーマの社長、架橋さんからは、ふるさと納税でゲットしてください。浮橋ではトップの納税返礼品となっています。お時間は少しかかりますが、パシーマのふるさとは、福岡県の浮橋なんです。お待ちしています。というメッセージをいただきました。以上、パシーマファンクラブのコーナーでした。
パシーマ。
免疫力は深い眠りから。
くるまれて眠ると、
すっごく優しい肌触りで、気軽に洗えて清潔だし、使ってみたらわかるから。
抜群の吸水性と肌触り、ガーゼと脱脂綿のパシーマ。パシーマは、ふるさと納税でも大人気。ふるさと納税。パシーマで検索。